はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイロッス、ラジオ始まっていきました、始まりました。はい、というわけでですね、始めていきたいと思うんですが、始まる前に、ちょっと残念なお知らせというかですね、はい、アリスさんが、遅刻しております。はい、アリスさん遅刻しておりまーす。ですんでね、最初はちょっと私だけになるとは思いますが、皆さんこんにちは、こんばんは、マイロッス、というわけでですね、しばらくアリスさんは天使アリスさんのまんまでですね、今はどうやら帰宅したらしくてですね、現在からアリスさんのお家の長い長い階段を登る階段タイムということですね、になりました。ですのでね、ちょっとしばらくの間は、私一人でお相手させていただく感じになると思います。レインボーズナイト、始まりました、よろしくお願いします。というわけでですね、待機いただいてました、ありがとうございます。泉吉君さん、ありがとうございます。あと、七瀬さん、待機ありがとうございます。というわけで、まあこんなわけで始めていくんですけど、まあアリスさんが来る前にですね、はい、アリスさんが来る前に、一応ニコニコ生放送でですね、自作自演の広告でもぶち込んでおきたいと思います。ちなみにですね、こちらの放送に関しましては、現在ですね、ニコニコ生放送、YouTube ライブ、あとですね、ツイキャス、3番組で同時放送を配信しております。あ、そうだ、しまったしまった、ツイートしとかないといけないね。忘れてました。今のうちにやっていきたいと思います。よいしょ。まあまあ、一応ね、リツイートをして、始まり、ラジオ始まりましたっていうね、リツイートだけはしておきたいと思います。どこだったっけ、どこだったっけ、これだな、これをリツイート、よいしょ、引用リツイート、ラジオ、よっ、ラジオ始まりましたと、ぜひお越しください、よいしょ。はい、というわけでですね、始めていきたいと思います。あ、ちなみにですね、ラジオ始まる前に皆様にちょっとしたお知らせがございます。普段とこの配信画面あまり変わってないと思うんですが、実はですね、はい、今日から随分と配信機材がですね、配信機材が大変なことになりまして、というわけでですね、両手動きまーす。はい、皆さんこんにちは、毎度です、よろしくお願いしまーす。はい、ちょっとね、大変なことになる、イエーイ、これね、アリスさんが来てから自慢してやろうかなって思ったんですけど、はい、というわけでですね、バーチャル YouTuber としても、私自身が、随分と進化している感じではございます。まあまあ、そんなわけでですね、てか、まあ動かすのとか結構ね、手持ち無駄さんになりますから、普段ね、何をしてるかとかですね、その辺すごい気になると思うんですけどね、まあまあ、動くから、だからなんだって話ではございますけど。はい、鶴瓶さん、ニコニコ広告ありがとうございます。そんなわけでですね、まあ、手が動くから何なんだっていうのもございますが、まあね、これでいつもより見栄えよくラジオ放送できるのかなって思ったりしております。はい、こんばんは、桜菊蘭さんね、名前間違えてたらごめんなさい、読めない、はい、桜、ついでにですね、当選坊主さんが1000ポイントニコニコ広告ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、アリスさんが来る前は私一人でお相手させていただきたいと思います。レイブンズナイト、本日は第607回放送でございます。最後までお付き合いよろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャル世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する ピンクの甘い甘いラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒変態バーチャルライバー HR と、いつも来てるんですけど、そこに、はい、いるんですけど、アリスさん、今日は、お休みです。お休みじゃないです。まだ遅刻してます。あ、来たアリスさん
来た
おー、でかい、びっくりした
ー。あ、ごめんね。
めっちゃでかかった、音量が。はい。
もうすごい。
はい。というわけでですね、アリスさん登場いただきました。ありがとうございます。BGM の音量とかですね、バランスとか、音量バランスとか、問題ございましたら、教えていただければと思います。はい、というわけで。
音量大丈夫？
音量、もう一回喋ってみて。
低くした方がいい？
もうちょい低くしていただければ。ちょっとね、こっち側で、そのボリュームのね、アップをしましたんで、まあ、ちょっと私のマイクの関係でですね、ボリュームを上げましたので、アリスさん側の音量をですね、少しだけ下げていただければ、非常に助かります。
どうやるんだっけ？
あ、ダメだったらこっちで下げますよ。
あ、違う。あれ？違うな。これじゃないな。
はい。よいしょ。
音量ミキサーを開く。ででーん。
ででーん。
どれだ？これ？
これ、あれです。ディスコード側の方で音量をね、調整していただければいいんかなとかって思いますけどね。
はい、ディスコードか、ディスコードの方でどこだろう。設定かな、音声かな、
設定の中の。
これかな、
わかりましたか。
これくらい？
あ、下がりました。
これくらい？
はい、ちょうどいい感じですね。はい、下がりました。
あ？
うん。ちょうどいい感じだと思います。はい。というわけでですね、アリスさん、ご登場いただきました、はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。まあ、とりあえずオープニングトークが終わったところなので、アリスさんの方にも自己紹介をお願いしたいと思います。
はい。バーチャルネットシスターこと包丁姫のアリス・セラフィムです。
はい。いつものように遅刻されましたが、なんとか間に合った感じですね。
はい。すいません。
いえ、
大丈夫です。今日は、まあ、いろいろと今日は、病院だったんで、いないけど、うん。
中の人が病院だったわけですね。
そうだったの。
はい。ですんで、まあ、慌てず、とりあえず帰ってきて、だって感じですか。無事、退院されたんですか。
そうだね。退院されたんだね。
無事退院されましたか。
はい。退院してきました。
はい。ちょっと待ってね。アリスさんの声もまだでかいんで、こっち側で調整しますね。
ごめんね。
いや、全然いいよ。はい。これで喋ってみてください。よろしくお願いします。
はい、アリスです。普通に喋るとこれくらい
ちゃう。普通に喋るとそれくらい。
下げますね。
ちょっと小さくなりすぎた。
下げますね。
下げます？はい。はい、
そうなの？どっち？
これそのままにしといてください。こちら側で調整を行います。はい。はい、
じゃあ。
普通に喋ってください、アリスさん。よろしくお願いします。
はい、アリスは普通に喋ります。
多分これぐらいで合ってるかな？うん。音量バランスとかね、問題ございましたら、まだその都度お伝えしていただければと思います。よろしくお願いします。うん、というわけでですね、アリスさん。はい、今日はピンクの背景になってるんですが、
はい、
ピンクの背景になってるんですがね、当選坊主さんが、ニコニコ広告たくさんありがとうございます。今日はですね、お題は、
うん、
今日のお題はバレンタインデーでございます。
おいえ。
おいえ。でですね、アリスさん。あれ、
はい、
目つぶっちゃったな。いや、画面見ていただいたらわかると思うんですけど、私、両手が動くようになりました。
ちょっと待ってね。はい、今、画面。
ね、アリスさんに自慢したかったんですが。ね。
YouTube の方がいいかな。
YouTube でもニコニコ生放送でもいいですよ。
よいしょ。
イェーイ、みんな見てる。
なんだって一人で動いてるだと、
はい、一人で動いてます。
よいしょ。
ね。まあ、レイブンズナイト。はい。まあ、そんなわけでですね。
ドラー
イェーイイ
ェ
ーイ
イェーイ
イェーイ
ちょっと羨ましいんですけど。
あ、はじめまして、パパの娘です。立花岡ちゃん。ありがとうございます。岡ちゃんはですね、もうほんまに、今日、アップしたんじゃないかな。うん。私がね、作った娘でございまして、まあ、今日ね、めでたくバーチャル YouTuber としてデビューした感じです。
あ、はじめまして、はい、今コメントやっと見れました。
あ、でですね、まあ、岡ちゃんにはですね、今後、ラジオのゲストとしてですね、お越しいただくことも あると思います。はい、たくさん娘さんができていくわけでございますけどね。はい、アリスさんもある意味私の娘なのかもしれませんが、
そうか、
ん、そうですよ、そうですよ。
しかしアリスには大元があるからな、
はい、そうですね、アリスさんには大元ね、ございますんでね、まあ、その辺ね、まあ、アリスさんの、ママはアリスママですね。
アリスママですな、はい、ママの名前とか設定してないや。
あ、そうなんだ。あ、
うん、
ちなみにですね、私両手動くようになったんですが、機材があまりにも大掛かりでございまして、私自身の体の負担がですね、ものすごい大きいです。実を言うとですね、こうやって放送してる間もどんどん私のヒットポイントは削れていってるわけでございまして。
なるほど。
はい、どんどん HP 減りつつあります。ですんでね、まあ、ゆっくり、ゆっくりというか、まあ、2時間全力投球で、していきたいと思います。肩の負担が
アップ。アリスも動きたいよ。
動きたいですか。お値段約4万円ぐらい。
4万円
ぐらいです。まあ、なおかつですね、パソコンの性能もそこそこのがいると思うんで、はい、まあ、微妙なラインですね、はい、微妙なラインだと思います。まあ、最近ね、 VR 機器としまして、まあ、今巷で話題になってますオキュラスクエスト2っていうのをね、購入しました。
オキュラスクエスト、
はい、オキュラスクエスト2っていうのを購入しまして、まあ、それの、うん、ヘッドセットと、両手のコントローラーを使って、まあ、こうやって体を動かすことができるっていう感じになってるんですが、まあ、当然ね、配信するためにはパソコンの操作もしないといけないわけなんですよ。ですんでね、現在私はその、VR 用のヘッドセットをですね、まあ、今つけてます。このバンダナのようにですね、鉢巻きみたいな感じで頭の上に巻いた状態で。
そうだよね。重たいよね。
は
い、
頭の上に巻いた状態で、メガネして、メガネというか、VR ヘッドセットとしてですね、機能させてないんですよ、実を言うと。本当にモーションキャプチャー用の、動作媒体としてしか使ってないです。
まあそうだよね。う
ん、まあ VR の機能も使いつつ放送することもできるんですけど、その場合ね、放送負荷がえらいことになりますんでね。現在は本当にモーションキャプチャー
を。アリスの手を動かしたいぞー。
まあ、頑張ってください。4万おいくら。
アリスも、サイヤ人になるからね。
わお燃え上がったー。画面はみ出してますけどね。まあ、というわけで PC の操作をしている間はですね、まあ、この両手とかはね、使うことはできませんのでね、はい、結局いつもとあんまり変わらない感じになりますが、まあ、中の人のね、あれが負荷がでかくなればなりすぎたら、いつものように上半身だけの動作に戻すかもしれません。あらかじめご了承ください。
へい、
重いね、マジで。マジで重いね。
重いか、
マジ結構重たいです。はい、というわけでですね、今日のお題はバレンタインデーでございます。はい、七瀬さんが肩の負荷がアップ、微妙なライン、まあ、金額的には微妙なラインですね。はい、バレンタインデーでございます。お題はバレンタインデー。バレンタインデーといえばですね、まあ、いろいろと思いつくこと、あると思うんですが、まあ、あれですね、今日のお題はですね、まあ、この時期ね、バレンタインデーになってこの時期このお題をやらなければもう潜りって言われてるもん、しゃあないと思うんですよ、ラジオ番組の場合ですね。
もう潜りかい。
はい、潜りって言われてもしゃあないと思いますんで、まあ、今日のお題はバレンタインデーでございます。はい、まあ、バレンタインデー、チョコを渡す、もらう、そんな話からですね、バレンタインデーの思い出、こんなイベントがあるよなどなどの紹介まで、まあ、好きなチョコや手作りチョコレシピとかですね、いろいろあると思うんですよね。バレンタインデーにちなんだものなら何でも OK です。ご投稿お待ちしておりますっていうことなんですが、まあ、あれですね、例1としましては、まあ、毎年この時期の鉄板ネタ、私がよくね、鉄板ネタ、中学時代のね、いつもの話を、まあ、今年もね、この時期になるとやらないといけないと思いますので、この時期をね、
やらないとね、
はい、喋っていきたいと思いますし、とかですね、まあ、そんな感じで、まあ、バレンタインデーのね、エピソード、チョコ、まあ、こんなチョコおすすめだよとかね、手作りレシピなどなどいろいろとね、あると思いますんでね、ぜひぜひいろいろと書いてみてください。そのうち下半身も動くようになるのだろうっていうことなんですが、まあ、下半身動いてもですね、このラジオの場合上半身しか 映りませんので、ね、動いてもしゃーないですからね。
あのさ、
はいはい、なん
あれでしょ、
はい、
え、じゃあさん、今度、ルームランナーで走りながら放送するとか、そんな感じ、ね、
勘弁してくださいよ、そんな。何の罰ゲームですか、それ。ね。何の罰ゲームですか。
え、鍛えられるラジオ。
え、リングフィットアドベンチャーとかやらないといけないんですか。まあ、私、スイッチ持ってないんでできないですけどね。はい。まあ、そんなこんなでですね、多少動くようにはなりましたが、まあ、パソコンの負荷が、パソコンが爆発しそうになったりした場合ですね、ちょっと、ね、この状態っていうのはやめるかもしれませんのでね、ご了承くださいませ。はい、というわけで、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そしてですね、
うん、
何でしたっけ？こちらのね、あ、その掲示板のありかとかでしたら、動画の概要欄とかですね。あと、なんかに書いてたっけ？なんかに書いてたっけ？まあ、ツイッター知ってる方はツイッターから見てください。で、匿名での投稿をご希望の場合はですね、マシュマロもご用意しております。ちなみに、毎回、マシュマロ、マシュマロゼロっていうね。
マシュマロはだって、
マシュマロゼロ。
結構手間がかかるじゃないですか。ツイッター開かないといけないし。
そうだったっけ？そうだったっけ？
マシュマロの URL も、
うん。
掲示板に載せといたら？
あ、載せてますよ、掲示板に。
そうなの？
はい、マシュマロの URL も掲示板に載せてます。
あれ？じゃあ、はい、なんだっけ、うん、今日のお題の内容のところには載ってる？
内容のところの一番下に載せてますよ。匿名で投稿したい場合はマシュマロをご利用ください。ぴょこみたいな感じで載せてたりしてます。
うんうん。
はい。
動画のだよ。
動画の概要の一番下にも載せてます。
なるほど。
抜かりはないぜ、このやる、こんちくしょう。こんちくしょうじゃねえ。抜かりはないです。
あれだ。
はい。
うん。マシュマロも、
うん。
くれよ。
マシュマロもくださいね。よろしくお願いします。はい。まあまあ、ね、別に匿名で投稿する必要はないっていう、訓練されたリスナーの方はですね。
別に匿名じゃなくてもいいんだもんね。わざわざ匿名でっていうのはどうかな。はい、
そうですね。まあ、訓練されたリスナーの方はですね、ぜひいつものように、
匿名でも、
うん。
投稿できるところで、
はい、
ちゃんと名乗りながら投稿する。
ね、何でしたっけ、ちょっと俺上すぎるな。位置ずらそう。マシュマロでもですね、お名前書いていただいても全く問題ございません。あ、元囚人さんから、先週の節分はスルーしたのにバレンタインは取り上げるのねっていうことでございますが、まあまあまあまあまあ、まあうん、節分はね、スルーした、確かにスルーしたけど、
いや、スルーっていうかね、うん、僕節分3日って頭があったから、
はいはいはい。
恵方巻き今日はすんごい売ってるな、明日なのになって思ってたら、
はいはい、
うん、3日に恵方巻きは何もなくなってたんで、ああ2日だったんだ、本当に2日だったんだみたいなね。
そうか、確か今年はあれですよね、その何でしたっけ、うん、100年ぐらいに一度の2月2日が土曜の丑の日じゃない、うん、節分の日だったんですよね。そう、私も知らなかったんですよ、実を言うと。
ね、びっくりだよ。
ですんで、まあね、ちなみに私は、恵方巻きではございませんが、鶏の唐揚げを巻いた海苔巻きおにぎりっぽい恵方巻きもどきを食べました。
うん、うん、
そう、和風のね、恵方巻きって苦手なんですよね、なんとなく。
なんで？
なんだろう、和風の、わかる、酢飯じゃないです。酢飯は別に大丈夫なんですけど、ほら、
うん、
なんか魚っぽいもん巻いてるじゃないですか。アナゴじゃないな、
アナゴ
で合ってるのか、
アナゴだな、
うんうん、そのアナゴと漬物系みたいなのが巻かれてたりするじゃないですか。
うんうん、
そう、アナゴとか漬物、
半丁、全部、椎茸、アナゴ、卵みたいな、
うん、そう、だからまあアナゴがあんまり好きじゃないですよね、まず。
なるほど。
椎茸もあんま好きじゃないんですよ。
あれ？
で、漬物系もあんまり好きじゃないんですよ。じゃあ。
ダメじゃん、みんな嫌いじゃん。
卵だけ巻かれてる恵方巻きだったらいいよ。
卵巻きでいいじゃん。
そうそうそうそうそう。ですんで、何でしたっけ？ 子供が好きそうなね、唐揚げを巻いてある恵方巻きもどきっていうかな。
なるほど、
うん、ですんで、まあまあそれがね、結構好きだったので、うん、ちょうどよかったっちゃちょうどよかったんですけどね。よいしょ。
うーん、
おーと、ちょっと熱い、体が重すぎて汗かいてきたからストーブ消しました。はい、あ、和製のイベント。
本当に体力だね。
和製のイベントってスルーされがちだね。七夕もそうだしってことなんですが、まあ、七夕はね、願い事を書くっていう、結構お題としてね、取り上げやすいんで、採用させていただくこともありますけどね。はい。七七さんからいただきました。HR さんの好き嫌いマインスイーパーは難しい。いや、簡単ですよ。意外と。意外と簡単です。というのもです
ね。そう、そうか。
うん。というのもですね。
ホタテとか、ウニとか、はい、なんかぐちゃぐちゃしたものはダメだし。
はいはいはい。
牡蠣もダメだし。
まあ、牡蠣は貝類の一つですんで、まあ、しゃあないですけどね。
うん。
そう。そうっすね。まあ、わかりやすく言ったらですね。あれだ。あれだ。
例えば、あがつくものがダメとか。
いや、違います。子供が好きそうなものは、
簡単にしてよ。
子供が好きそうなものは好きです。うん、基本的に。
ハンバーグ、グラタン。
大好きです。
カレーライス。
だから、逆にその、お子様が苦手っぽいようなのが、うん、結構苦手なことが多いです、うん。
ピーマン。
ピーマン。ピーマンは好きです。
人参。
人参はまあまあまあ、食べれない、食べれないわけではないですけど、カレーとかにさ、ゴロゴロで入ってるでかい人参とかっていうのはあんま好きじゃないです。
うん。グリーンピース。
グリーンピースはあんま好きじゃないですね。うん。
そら豆。
そら豆はまあまあまあ好きです。
うん。難しいな、嫌いものはって。
だから例えばその、何でしたっけ、漬物とか。
うん。
漬
物は、うん、ぬか漬けとか塩漬けとか全部ダメ？
いやいや、まあいけんことはないですけどね。だから
キュウリとかのは？
キュウリとかの漬物も、例えばその、何でしたっけ、モロキュウとかはあんま好きじゃない。
うん。
とか、あとまあ、お子様が苦手そうなんだったら、福神漬けとかさ、らっきょうとかさ、
うんうんうん
う
ん、
そういうのは苦手です。キムチはね、何でしたっけ、普通につけてあるキムチは苦手なんですが、うん、キムチっぽくないキムチは大丈夫です。
格的がいいなんじゃね。
例えばほら、キムチ鍋とかのキムチはセーフです。セーフ。なるほど。
キムチチャーハンとかも OK。
まあ、セーフ。あ、これアウトだ。セーフ。ね、手遊び面白いですがね。ね。でもその。
HR さん、マインスイーパーは難しいですね。同じくそう思います。
はい。お弁当を頼むとき、何を選べば喜びますか？そうですね。ハンバーグ&エビフライ弁当とかですね。うん、あとはその、カツ丼とかですかね。
うんうん。
わかりやすいでしょ。ただ逆に、そうですね、その和風弁当とかさ。
和風弁当。
昆布巻きとかそういったんが入ってるその、和風の弁当あるじゃないですか。
甘納豆が入ってたりとか、
そうそうそう、ああいうのは苦手ですね。そう、なんしかね、うん、ほら、よくほら海鮮料理とかで行くとさ、大人はこう和風の料理でさ、お子様セットとかは、うん、洋風のさ、
うん、
セットだったりすることあるじゃないですか。海鮮料理というか、まあ、
うん、
なんでしたっけ、そのイベントごとの出し物の料理とかね。
うん、
だからそうなると俺は子供用のおれんくれって思えるぐらいですね。
なるほど。
まあ、量が少なくなりますので、はい。
お子様ランチ好き？
お子様ランチは大好きですよ。
僕も好きだよ。
ね、でもなんかお子様ランチの大人バージョンの、大人バージョンの大人様バンチ、
大人様ランチ、
大人様ランチっていうのがあるらしいじゃないですか。
うん。
そういったのもね、ちょっと食べてみたいっていうのもあると思うんですが、ね。
うんうん。
幕の内は残しそうですね。そうですね。残しますね。幕の内弁当とか。ね。あ、でもね、お刺身はいけるんですよね。 って何の話してたんだ、今週のお題はバレンタインデーでございます。はい、バレンタインに対する
バレンタインから随分と話
随分とあのぶっ飛んでしまいましたが、まあ、投稿お待ちしております、うん、はい、というわけでちょっとね、時間がだいぶ吹っ飛んでいきましたんで、最初のコーナーに、突入していきましょい、
うん、
レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーではですね、大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとした話題ニュースなんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、そういった情報を耳から入手することができる、感じのコーナーとなっております。ちょっとお待ちくださいね、はい、よっ、はい、というわけでですね、見ていきたいと思います。まずはですね、ワールドニュースから、あれちょっと待ってね、ブラウザが固まってる。はい、ワールドニューストピックスとかはとりあえず不具合の対応があるみたいでございまして、先週お伝えした内容と変わってませんので、今日は省略していきましょう。ちょっとね、あの随分とオープニングトークで、時間を消費してしまいましたので、ちょっとそちら、省略させていただきます。はい、では続いて、あれですね、ちょっとしたニュース話題のコーナーですね。はい、ニュースコーナー行ってみたいと思います。はい、まずね、気になるところがですね、
うん、
これもう知ってることは知ってると思うんですが、アリスさん、あのオリンピックのですね、
うん、
公式ツイッターアカウントのヘッダーの写真がですね、
うん、
こっそり2022年北京大会に差し替えられちゃってるんですよ。
どういうこと？
わかんないです。そうなんです。
公式さんがやったってこと？
そう、あの、公式のね、ツイッター、今、あの、アカウント、twitter.com、オリンピックのアカウントを見ていただければわかると思うんですが、
うんうんうんうん。
はい。公式ヘッダーがこっそり、その、告げ替えられてるらしいんですがね。さあ、これをどう見るか、です。
で、公式っていうのは日本のでいいの？
日本のじゃなくて、あの、ツイッターの、
日本のオリンピックじゃなくて、
本家の方ですね。オリンピックアカウントでございます。
はい。
ね、まあ、twitter.com/オリンピックっていう、ブルーのね、チェックマークがついている公式のサイトですね。これを見ていただければわかるんですが、いや、これをね、どう見るか。
オリンピックス。
はい、そうです。オリンピックスですね。
2022年。
そう。
ん？どこら辺が？
これ、
ベイジング2022年？
そうそうそうそうそう。
ベイジングっていうのが韓国？
ベイジング、そうなのかな確か。よいしょ。はい、北京ですね。ベイジングって北京のことです。
北京か。
になってますね。
どうなっちゃうの？
わかんないです。こればっかりはね、なんとも言えないんですけどね。ちょっとびっくりなニュースなのではないかなって思います。
ジャパン、どこ行った？
ジャパンどこ行ったんでしょうね。はい。
ジャパン。
ジャポンはどこに行ったんでしょう？
ジャポン。
ね、これね、本当どうなるんでしょうかね。まあ気になるところではございますけど、はい、まあまあまあ、あのね、 今の状況だとやっぱ難しいっていうのはありますけどね。まあ、歴史の闇に葬り去られるのかもしれませんが、うん、
なんか怖いことになってるよ。
まあそうなんですよね。その今ね、この状況でオリンピックっていうのは、まあまあまあまあまあね、あの選手の方たちのことを考えれば、それこそ無観客とかでも やるべきではないかなとは個人的にも思うんですけど、まあかといってね、その選手自体もその危険を冒さないといけないわけじゃないですか、どちらかというとね。
うん、
ですんで、まあ、まあこんなね、ただの一おっさんがなんか物事言うもあれだとは思うんで何も言いませんけど、うん、まあそういう感じですね。うん、はい、コメントでは森さんのせいだという、コメントも書かれておりますが、元主人さんで、書かれておりますが、まあ実際のところはね、その辺が本当かどうかっていうのはまあまあまあ分かんない感じですんでね。まあ今後の動向をこう様子見しながらですね、そう、今後のその方針がどうなっていくのか、確認してみてはいかがでしょうかね。まあこの後本当気になるところですよね。どう、この後というか、どうなっていくのかが非常に気になるところではございます。
うん、
はい、でですね、もう一つ、面白いニュースではないんですが、
はい、
そう、今ほら鬼滅のアニメって大人気じゃないですか。鬼滅の刃ですね、うん、あれをね、あれもほら原作の方はもう終わっちゃってるんですかね、確か。
はい、
原作の方は終わっちゃってますけど、それをですね、まあちょっとどうしてもそのアニメを引き伸ばしたいから、
うんうん、
まあストーリーを改編してでもですね、アニオリとかでですね、うん、その善逸とかもっと出せないみたいな感じのはいね、まあそういうね、要望があるみたいな感じですね。もう放映権を持っているそのフジテレビさんとかしてでですね、その映画の続きを地上波でゴールデン帯に放送したいんですが、
うん、
まあ、
うんうん、
その映画の題材になったもう次まで行ってしまうと、
うん、
そう、まあちょっと放送倫理に触れる恐れがあるんですよね、ストーリーの内容的に。
放送倫理。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。まあまあね。何々編とか、まあ、この辺はストーリーのネタバレになりますんで、私は喋らないですけど、まあ、もともとね、うん、鬼滅の刃自体、一部ね、残酷な描画とかも多い作品ではあるので、まあ、そっからさらにね、プラスアルファになってくると、まあ、難色を示すスポンサーさんもいるらしいんですよね。
うん。
で、そうなってくると、まあ、ちょっとね、アニオリでもいいので、もっとね、違うストーリーみたいなので人気のキャラを出してほしいみたいな感じにはなってくるんですよね、
うんうん、
まあでもそれってその原作好きの、まあ確かにね、そのアニメキャラ、いろんなキャラ、好きなキャラがねアニメで活躍してくれたりすると嬉しい人もいると思うんですが、まあ原作好きの方にとっちゃちょっとみたいな感じの部分もあるんではないかなとは思いますけどね。
うん、
まあ確かにね、そのジャンプのアニメとかでしたら、ドラゴンボールとか、なんかもうオリジナルとしてですね、オリジナルアニメとして、実際に終わった後の続編みたいなんかが作られてたりはしてますけど、まあ、
うん、
途中をね、あれするのはどうなのかなって思ったりする部分もありますけどね。はい、ってなわけでですね、今回、ちなみに気になったのがコメントって拾えてるのかな、はい、
コメント、
歴史の闇、あ、ちゃんと映ってますね。はい、ニコニコ生放送も YouTube ライブもコメントちゃんと映ってるようです。はい、大丈夫、大丈夫っぽいですね。はい、よいしょ。ですね。ニコ生も YouTube ライブも、コメントはちゃんと映ってるっぽいです。大丈夫、安心した。はい、GT 方式かなみたいなね。まあ、確かにね、その原作が終わった後の続編を、見たいって人もいると思うんでね、まあ、そちらを、ね、その原作者さんの にちゃんとお話を通してですね、お話を作っていくんだったら全然いいんではないかなって思います。途中になんかオリジナル回を差し込む、まあでもドラゴンボールとかに実際ありましたからね。何でしたっけ、ドラゴンボールとかではアニメがね、原作に追いついてしまったがために、
ああそうだね、
そう、ね、フリーザーさんがね、あのナメック星が爆発するまであと5分って言いつつ、何分続いてんねんみたいな感じのねとかがあったり、実際にそのアニメオリジナルのね、キャラとかも登場したりはしたんですが、なんしかあのフリーザさんの時に引き伸ばされたっていうのは、あれね、戦闘の途中でオリジナル回をぶっ込むわけにはいかなかったんで、あんな感じになったらしいです。だから実際にね、その合間合間でそのアニメオリジナルのストーリーみたいなのもあったんですよ、ドラゴンボールの中でね、ガーリックジュニア、ガーリックジュニアじゃないわ、なんだっけ、忘れたわ。でもそのフリーザさんとの戦闘中だから、バチバチに戦ってる最中に突然オリジナル回が始まるっていうのもなんか変な話だからっていうんで、あんな感じにストーリーがゴリゴリに伸びちゃったっていう感じ、ストーリーというか、あの5分間がものすごい伸びてしまったって感じだったりするんですけど、ですんで、まあまあね、放送終わってからね、オリジナルを流すのもいいですし、まあ、ちゃんとね、あのストーリーの流れがつながるようなんだったら、まあ、そのなおかつ原作者さんに許可を得てるんだったら、まあ、オリジナル回なんかも入れてみても、ね、ファンの方は喜ぶのではないかなとは思いますけどね。まあ、でもあれ結構、ね、鬼滅の刃に関しましては最初から最後まで全部ストーリーが一貫してね、ちゃんとできちゃってるんで、その辺難しい部分もありますけどね、手遊びが面白い。
どっちかっていうと、それぞれがそのタイに行くまでの話をちょろちょろっとまああったけど、もうちょっと掘り下げてもいいかなとは思った。
あ、なるほどね。まあ、そのあたりを掘り下げていく。ほんだらまあそういう部分をオリジナルとして作っていけば、まあまあいいんではないかなとは思いますけどね。
なんかスピンオフ的な感じで。
はいはいはい。
京十郎さんと義勇さんのお話？
あ、まあまあ、名前出しても、名前出すとネタバレとかなるかもしれないんで、その辺は、さんぐらいにしとこう。
まあ、あれなんですと。
はい。
なかなかよくできていたので。
なるほどね。
うん。
まあ、そっちをあれしていくっていうのも、ありなのかなって感じ、オリジナルとして突っ込んでいくのもありなのかなって感じなのかな、アリスさんの意見としては。
なるほど、まあ、はい、そう言ってるうちにアンソロジーとか、まあ同人誌でものすごいガンガンガンガンいろんな方向に進んでいくけどね。
そうですよね、いろんな方向に、薄い本が分厚くなっていくって感じですよね。
そうだよ、薄い本がたくさん集まって分厚くだね。
薄い本が分厚くなっていく感じですね。
うん、そうだよ。
え？
え？
いや、そういえば、薄い本といえばですね、有名 VTuber さんとかは、なんか、その VTuber さんの薄い本がね、作り上げられたりするケースがあるらしいんですよ。
まあ、そうだね。
ですよね。
うん。
有名 VTuber さんが薄い本をこう作り上げていくっていうね。じゃあ、作られていくっていうね。
だってさ、
はい。
LINE なりきりのチャットとか入るとさ、
はいはいはい、
2.5 次元、3次元、2次元ありみたいな感じで、
はい、
有名な YouTuber さんたちとか、
はいはいはい、
なんか、なんか、アリスも有名になったら、他の人がなんか、アリス・セラフィムですとか、やるのかなとか思うと、ちょっとゾッとしてしまったという。
なるほどね。その闇の深い世界があるわけですね。まあまあね、昔からそのなりきり系、なりきりチャットとかそういったもの非常に多いですからね。まあまあね、自分の好きなキャラになりきってね、あんなことやこんな、
どうも3次元ダメなんだよな。
3次元は苦手ですか、アリスさんは。
うん、
まあ3次元はね、さすがにその人の人格が存在しちゃいますからね。 人格が存在するっていう表現はおかしいか、だから結構ね難しいと思うんですよ。そのアニメのキャラクターってあくまでその設定ありきで、うん、それにその誰かさんが声吹き込んでるって感じなんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
でバーチャル YouTuber さんとかって
だけどさ、
はい、
うん、
バーチャル YouTuber ってあ、どうぞ、先どうぞ、うん、あ、先どうぞ、先どうぞ、先どうぞ、先
どうぞ。いや、どうぞ。
え、俺の方がい
い？どうぞって言ったから喋ろうとしたけど、また始められたんで、どうぞ。
あ、ごめんごめん。あの、バーチャル YouTuber さんって、その側と、うん、まあ、中の人なんかいないですけど、で、設定、体ですけど、うん、中の人が一色単にカウントされてるって体があるんです。体があるんですよね。
うん。
ですんで、まあまあ、あの、有名バーチャル YouTuber さんが中の人が変わって揉めたっていうテーマ、話があったじゃないですか。
うん。
だから、やっぱりその、まあ、なりきりって言ってしまえば中の人を変えるって感じじゃないですか、うん、イメージとしては。
うん。
ですんで、特に実写とかになると、人物と、人間が一緒になってるんで、中の人を変えるっていうのが、抵抗感が出てくるっていうのがあるんじゃないですかね。
で、これがですね、
はいはいはい。
不思議と、
はい。
じゃあ戦隊ものとかのヒーローのなりきりになるとそれはどっちになるのかっていう、
ああなるほど、それは面白い話ですね。ヒーローのなりきり
でしょ。
だからあの
仮面ヒーローのなりきりもスパイダーマンとかいるんですけど、
はいはいはい、スパイダーマンの中の人になってるのか、あくまで例えばその俺がスパイダーマンになるみたいな感じの、
そうだから今のそのなんだっけ、あの、
はい、
仮面ライダーシリーズとか知らないけど、
はいはいはい、
戦隊ものの、うん、ま、仮面ライダーの人とか出てきてもさっぱりわかんなくてですね。
まあ、そうですね、そうなりますよね、
うん、でもやっぱりこう見ると、
はい、
なんか3次元だけど、うん、こう2次元の世界を描いてる感じがするので、
うんうんうん、
そんなに抵抗がないっていうのが不思議。
なるほどね。まあ、でも気になりますよね。その、例えば仮面ライダーとしてなりきる場合は、うん、何でしたっけ。仮面ライダーのいわゆる変身前の人物になりきってやるパターンと、
うん、
自分がその変身して、変身、うん、もう古いかもしれないですけど、変身して、仮面ライダー、自分が仮面ライダーになってやるパターンと、2パターンあると思うんですよね。
いや、なりきりはなりきりなんで。
はい。中の人にまでなりきるパターンですか？ヒーローごっこじゃなくて。
いや、だから中の人とは別個にヒーローを演じる形ですよね。うん。だから、まあ、ゆるゆるの、まあ、ルールが大体なんで、
はい。
結構その中の人のこと、主って書いて、
はいはいはいはい、はい。
で、主が喋ってるよっていう時に分かりやすく、こう、主とか書いてから喋ってたりとか。
なるほどね。うん、メタ発言ではない、主のセリフですよ。
そうそう、主で、はい、なんか、はじめまして、ま、キャラクターかぶってないでしょうかとか。
なるほど。
で、よろしくお願いしますとか。まあ、ちゃんと本体とも喋るけれども、
はい。
うん、じゃあ空いてるならやろうかなみたいな感じで、こう仮面ライダーとかで喋るわけです
よ。なるほどね。なんか。
でもわかんないんですよ、その。ネタが、
あ、まあそうですよね。
二次三次さんたちとかさ、
はいはいはいはい、はい。
YouTuber の方々とかわからないんですよ、正直。
まあでもわからなかったらその場のノリでやっていくしかないんじゃないですか、そういうもんって。
うん、だからまあわからなければわからないでいいんだけどさ。
はいはいはい。
うん、でも、さすがにちょっとなんだろうな。例えば、
うん、
安倍総理とか。
安倍総理になりきる人がおるんですか
ちょっとびっくりして。
びっくりしますよ、それは。それはびっくりしますよ。
結構前にトランプさんもいて、ちょっと待って
マジか。いやいやいや、それは、まあまあまあまあまあまあ、見えないところでやるんだったら問題ないと思うんです。でも、
な
りきりチャットで、なりきりチャットで安倍さんになりきって何をするんですか
いや、もう、なんか何でもありすぎるぞって思ったけど。
大胆すぎます。まあ確かにね、ゲーム内でさ、
うん、
ゲーム内でほら、大公開記念オンラインにも、メダミン王党ってあったじゃないですか。
うん。
メダミン王党で。総理ちゃんといたじゃないですか。ね。
いや、でもね。
はい、はい。
でもね、うん、なんかね、ちょっと、声優さんが出てきちゃったんで、僕もそこのチャット抜けたんですよ。
はい、はいはいはいはい。
なんかね、やっぱり、うん。 声優さんなりきりはちょっとみたいな。
あ、ちょっと違いますよね。その声優さんのキャラになりきるならまあわからんでもない。
そうなんですよ。
はい、というわけで話が思いっきり脱線しちゃいましたが、今日のヘッドラインはこの辺にしておきたいと思います。
ヘッドラインだったな。
ヘッドラインだったんです。はいはい、では続いて、告知コーナーでございます。告知コーナーでございますはい、というわけでですね、告知コーナーいくつか告知がありますので、それを紹介していきたいと思います。まずですね、先週にもご案内しましたが、我々レイブンズナイト毎週水曜日夜10時から行ってるんですが、これ以外にもですね配信の企画をやろうと考えております。そのうちの一つ、まだちょっとね日時が決まっておりません、調整中ではございますが、まず一つはこちら、じゃん、最近ねバーチャル YouTuber さんとも話題になってます視聴者参加型の麻雀ですね。ジャン玉を使って視聴者参加型の、麻雀をやる予定でございます。で、特別ルールとしましては、我々の、体は V ロイドでできてます。 V ロイドの場合ですね、お着替えとかが非常に簡単にできますので、その機能を利用してですね、はい、飛ぶたびに衣類が1枚吹っ飛びますっていうね
恐ろしいことだね。
はい、ちなみにですね、YouTube の規約とかには引っかからないように、センシティブな内容は含まないような、内容になっておりますのでご安心くださいませ。はい、衣類が
アイスは無限に着込むよ。
飛ぶたびに1枚、衣類が吹っ飛ぶ視聴者参加型麻雀。まあまあ、ね、こんな特別なルールは抜きにしてもですね、私とアリスさんと一緒に麻雀を打ちたいって方はですね、ぜひぜひご参加ください。まあ参加の告知に関しましては、何でしたっけ、ご案内できるかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、福岡美さん、何でしたっけ、ツイキャスの方で、お団子ありがとうございます。あとゆるうさぎフレームもありがとうございます。
もぐもぐもぐ
もぐ、うまい、うまうま。で、もう一つですね、はい、もう一つ、ご予定がございます。まあ、今ですね、ちょっと私、はい、あるクリエイターさんの方とお知り合いになりまして、はい、うん、まあ、何でしたっけ、本当にね、いろいろと、まあ、何でしたっけ、何ができるかって言ったら、街で何も何でもできるんですよね。イラスト描けるし、動画編集できるし、ライブ 2D ですごいキャラを作れるしみたいな感じの方とですね、ちょっとね、対談コラボということで、私とその方、まあ、バースさんって方なんですけど、その方とですね、お話ししようかなって思ったんですよ。
うん、
で、その、コラボなんですが、今週の金曜日、12日の金曜日20時スタートでございます。で、まあ、そういった形でですね、そのコラボをやるにあたって、まあ、サムネイルを作ろうかってなったんですよ。
うん、
はい、でサムネイルを作ろうかってなって、まあ、いつものようにですね、私が作っ、まあ、私の場合 3D モデルなんで、いろいろとね、ポーズとかができますんで、まあ、そのねサムネイルを 3D モデルでと、あとまあ相方さんのモデルを合わせて、なんかね、良さげなサムネイルを作ろうって話になったんですが、
うんうん、
はい、その方がですね、どうやら、全部イラストを描いていただいてですね。こんなサムネが出来上がっちゃいました。
ね、どう、ちょっと見たいよ。
はい。こんなサムネが出来上がっちゃいました。
はよはよ。
はい。
放送が遅いぞ。
放送が遅い。はい。こんな、ね、何でしたっけ、
なかなか出てこない、うん、
クオリティ高すぎです。
高すぎ。
クオリティが高すぎ。ね。はい。マジ初コラボ、コラボ未経験が許されるのは3ヶ月待ちだよね、みたいな感じのですね。こんなイラストが、今日届きました。
かわい
い。いやーね。ありがとうございます。マジ感謝です。はい。
すごいね。
というわけでですね、まあ、VTuber さんとして、VTuber としてのコラボみたいなのを私自身もまだやったことないんですよね。その他の配信にお邪魔して、うん、なんちゃってコラボみたいな感じになることはあったんですが。ですんでね、うん、まあ、対談コラボって言ってますけど、まあ、飲酒、酒でも飲みながら、ね、言いたいことを言うだけ。バスさんはですね、ヌルトラチャンネルってところで、毎夜言いたいことを言うだけっていうね、配信をしてますので、興味のある方はそちらぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。まあ、こちらのね、 告知というかこれに関しましては、このラジオが終わった時に、ツイッターで紹介した、ツイッターに、日時とかを上げておきたいと思います。あ、枠に関しましては、バースさんの配信枠の方で、お話しするっていう形になりますのでよろしくお願いします。もう一回載せとこうかな、これどん。はい、こっちじゃないな、はい、黒羽サラさん、お邪魔します。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
はい。
はい、これですね。このバースさんとのコラボ、12日の金曜日、あさってですね。あさっての金曜日20時から予定でございます。バースさんの枠で、予定ですので、まあ、お暇な方はぜひぜひ覗きに来てください。まあ、ね、私自身、そのクリエイターの大先輩としていろいろと聞きたいことがあったので、それを聞きながら。で、まあ、バスさんの方もですね、どうやら V ロイド、私がまあ V ロイドちょろちょろいじってたりしてるんですけど、その V ロイドのモデルっていうのを、触ったことがないっていうことなので、まあ、その辺をね、私がなんか言えることなんかまあ、なんもないと思うんですけどね。あまりにも相手が凄すぎ、相手があまりにも凄すぎるがためにですね。ですんで、まあ、この、ね、コラボをきっかけに、まあ、他にもね、仲良くできるようなことがあったらね、すごい嬉しいと思います。はい。お互い初めての初コラボということでですね、どんな配信になるのか、非常に気になるというか
。お互い初なのか。
まあ、そうです。そうですね。まあ、VTuber としてっていう表現おかしいかもしれませんが、こういったね、その YouTube での配信をしだしてから、コラボ配信、っていうのをその事前に告知をして大々的に行ったことが今のところ一度もないんですよ。
うんうんうんうんうん。
のはず。まあ、あの突待ち配信にお邪魔したり、はい、バスさんもないるそうです。
はい。
ですんでね、まあ、あの他の VTuber さんの突待ち配信に突入したりとか、まあ、あのね、うん、なんちゃってコラボみたいな感じ自体は私も経験はあるんですけどね。
うん、
はい。ですんで、まあまあ、ちょっとね、ある意味楽しみではございますが、大丈夫なのか、これ。
あんぼれ。
はい。まあ、あとは、その、レイヴンズナイトにもですね、一応、バスさんは、来月の10日ですね、お越しいただくことになっておりますので。でですね、今週、ちょっとゲストの方、いらっしゃらなかったんですが、ちょっと2連ちゃんですね。はい、こちらちょっとサムネイルとかまだ用意してないんですが、来週の、17日の水曜日、17日の水曜日は、空なきつくしさんっていうね、妖怪と人間が仲良くなりたい系 VTuber さんですね。
なんかこう胞子がどんどんつながってるね。
もう
胞子的なものがつながってるね。
胞子と言いますと、
いや、だから。
はい。胞子？
なんていうか。
うん。
うん。金というか。
あ、金、金。ん？金。あ、
ん？
金って何の金だ？
いや、だから、
うん、
キノコ類からずっと続いてるねって、
はい。いや、あの、次は、あの、空なきつくしさんは狐ですよ。妖怪ではございますが。
名前からして。
あ、つくしね。つくしさんの意味の菌類っていう意味ですね。はい、空なきつくしさんは、あの、でも、何でしたっけ、狐の VTuber さんでございます。狐の妖怪、妖子の VTuber さんですね。はい。で、キノコ、キツネと来て、続きまして、その次ですね、2週連続で来ていただく形になると思うんですが、次はですね、いつなさんって方ですね、アンドロイドの、アンドロイドというか、機械生命体の VTuber さんが、
いつな、
さん、いつな。
いつなさん。
57と書いて、いつなです。
うん。
さんに、来ていただくことになっております。まあ、こちらもですね、合わせて後日、詳細はお出しすることができると思いますので、楽しみにしておいてください。はい、ね、来週来ていただける方はですね、私もそのすごいね、おしゃべりが得意な方でございまして、まあ、あの毎週土曜日とかにですね、あのラジオ番組みたいな、まあ私らがやってるような、こんなざっくり喋るんじゃなくて、まあ、ね、そのちゃんとしたラジオ番組みたいな感じの をスタンスとして毎週土曜日やってますんで、
うん、
まああのおしゃべりの師匠としてというかね、あとはあれですね、そのキャラクターというかね、キャラ的になんかみんなのねお父さんっていう表現はおかしいかな、なんかそんな感じのイメージのね、すごい、すごいダンディーな男性の VTuber さんです。男性、キツネの VTuber さんですんでね、楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、告知のコーナーはこの辺にしておきたいと思います。はい、よいしょ、これをちっちゃくしといてと。よっ。はい、よっこいせ、よっこいせ。腰痛い。腰に負担が。はい、というわけでですね、今日の、告知コーナーでございました。レイブンズナイトお題のコーナーでーす。はい、というわけで、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、自称スーパー四人坊 HRR と書いて HR です。よろしくお願いします。イエーイ、今日から体が動くようになりました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。アリさんどうぞ。アリさんどうぞ。
バーチャルネットシスター、包丁姫ことアリステラフィムです。
この二人でお送りします。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけでですね、本日のお題はこちらでございます。本日のお題はバレンタインデーでございます。
バレンタインデー
でございます。まあ、この時期はね、そのもうこれ、このお題をやらないと、このラジオのね MC としてはもぐりって言われてもしゃあないんでね、この時期はもうこのお題やっていきたいと思います。まあ、バレンタインデーですね。まあ、バレンタインデーといってもね、いろいろと書けること多いと、書くこと多いと思うんですよね。はい。そんなわけでですね、バレンタインデーのお題なんですが、実際にそのチョコを渡すとかですね、まあ、そんな話からバレンタインデーの思い出、まあ、こんなイベントがあるよ、などなどのその紹介から、まあ、好きなチョコや手作りチョコレシピまで、まあ、バレンタインデーにちなんだものですね。なら何でも OK でございます。ご投稿お待ちしております。ということなんですが、はい。ご投稿お待ちしております。まあ、バレンタインデーといえばですね、中学生時代の鉄板の話しないといけないじゃないですか。
はい。どうぞ。
はい。いつも毎年、お話ししてると思うんですが、はい。中学生時代にですね、私、好きな子がいたんです。好きな子が。
あ、いいね。
好きな子がいたんです。で、まあ、その方がね、バレンタインデーにさ、俺に手作りチョコをくれたわけですよ。手作りチョコね。はい。で、まあ、もらって、やったやった、手作りチョコありがとうみたいな感じでね。もうテンション上げ上げなわけじゃないですか。もう手作りチョコって言ったらもう本命決まってるじゃないですかね。うんうん、でしょでしょ、もう本命でしょ。
そうだよ。
はい。うん、で、まあ手作りチョコもらったんですけど、まあその子がね、おもむらに、その、はよ、はよ、食べて、はよ食べて、今、開けて食べて、みたいな感じでね。
うん。
今開けて食べて、はい、みたいな感じでこう、開けて、まあ、
うん。
食べたわけですよ。
うん。
だから、どうどう、美味しい、美味しい、美味しいって聞かれてさ。いや、もちろん、うんうん、もちろん愛がこもってるわけじゃないですか。美味しいじゃないですか、そんなもんね。
うんうん。
で、美味しい、めっちゃ美味しい、ありがとうって言ったら、 まあ、その子はね、よかったみたいな感じで、俺に渡したものより、もっと立派で大きな梱包の、梱包されたチョコを取り出して、サッカー部がいる、物質の方に向かって、かけていきました。
ひどいよね。味見かーって感じだよ。
ね。まあまあ、わかってたんですよ、こんなもん。もうわかってたんですよ、アリスさん。
でもさ、
はい。
普通だったら、手作りを第1番目に食べさせるのが好きな人じゃなきゃなんか意味がないような気がするよ。
まあでもね、正直ね、分かってたんです。その女の子自体、まあその中学生の子時とかだったらさ、誰が誰を好きだったかっていうのも続くだけなわけじゃないですか。でまあその子が好きな子って、まあ、サッカー部のある男子ってことはもうすでにはっきり分かってたんです。でなおかつですね、私はまあその子とその同じ部活でして、まあね、気軽に話せるような、まあどっちかって言ったら好き嫌いとかじゃなくて、まあ友達みたいな感じでしか扱われてないなっていうのも私自身 もうその時点で分かってたので、そんなにねダメージはなかったんです、そんなにダメージなかったんです。ダメージなかったんですよ。ダメージなかったんですよ。ほんまやで、ダメージなかったんですよ。ダメージなかったんですよ、本当に。はい、というのが、この時期の、鉄板ネタでございます。はい、というわけで、アリスさんは、バレンタインデーの鉄板ネタ確かなかったですか？
あるよ。
ちなみに、コメントでは甘酸っぱいチョコ七瀬さんからいただきました。桜さん大ダメージやんけっていうねコメントいただきます。いやダメージなんかなかったっすよ。
ちょっとダメージか、
ちょっと、ダメージなかったっすよ。
アリスはね、はい、いないけど中の人は、
はい、
まあ、コミケでね、
はいはいはい、
よくもらってましたよ。
あ、なるほどね。あ、ガブガブさん、ありがとうございます。変態さんたち、こんにちは。こんにちはーす。変態バーチャルライバー、HRR と書いて、HR でーす。よろしくー。
変態じゃないけど、バシルネットシスターのアリスラフィムです。よろしくー。
いらっしゃいませー。こんばんは、こんにちは。というわけでですね、バレンタイン、私の、甘酸っぱいバレンタインエピソードの話を、まあ、今来た方にもですね、わかりやすいように3行で説明します。手作りチョコをもらいました。実は、私宛てではなくて、ただの毒味役でした。丸。はい、終了。はい。わかりやすかったね。はい、アリスさんの鉄板、コミケとかで、
そう、コミケとかで、
もらう、
まあ、僕の中の人、いないけど、中の人は、まあ、コスプレとかもしてたわけですが。
あ、なるほどね。コスプレをしてたわけですね。
まあ、総じて言うと、男装の方が多いので、
あ、なるほど。男性、はい、ってことはあれか、宝塚みたいな感じではない？
まあ皆さん知ってるかどうかわかんないけど、ほとんど私服で、
はいはいはいはい、
というか普通に私服で、
はい、
まあ若い都市新宿シリーズのね、まあ秋節らというね、
わからない、わからない、
節らをやっていって言って、はい、じゃあ。それ読んでくるって言って、小説読んで、はい、で、まあ、全然普段言ってる格好と変わらないので、まあ一応その節らさん、おせんべい屋さんやってるんで、大きなおせんべい座布団持って、いろいろしてるだけで、はいはいはい、まあ、チョコレート11個ぐらいとかもらったりとか、
わおわおわお
なんで、
わお、
いっぱいチョコレートはいただいた過去が。
なるほど、アリスさんの中の人はイケメンだったわけですね。すっごいイケメンだったわけですね。俺よりチョコもらってますね。モテモテですよね。ちなみにそのチョコくれた方は、男性ですか女性ですか？
イケメンですね。
アリスさんはイケメンですけど、そのチョコをもら、渡した、
女の子。本当に一目ですね。
なるほど、女の子なわけですね。
何？
いや、その、何でしたっけ。アリスさんに、渡した、チョコレートを渡したのは女の子なわけですよね。
だってほら、
はい、
中の人、高校の、いや、いないけど中の人、高校の時とかは、後輩に本気のラブレターもらって。
なるほど。だあれですね、それは、
いろいろ困ったとか。
それはあれですね、その、何でしたっけ、 ノーマルの皮をかぶった、違う、ユリで作られたノーマルチョコ。
え？
逆、ノーマルで作られたユリのチョコ。いや、違うな。うん、わかりにくいな。はい。というわけでですね、アリスさんは、どうやら、高校時代、あとコスプレ
食べる側です。
食べる側、女性にモテモテだったわけですね。俺よりチョコもらってるじゃないですか。
丸。
はい。アリスさんは、中の人は、いないけど、中の人は、見た目イケメン系女子らしいです。はい。
でした。
でした。でした。今は？
今は、お姉ちゃんを目指しているので。
なるほどね。今は、
アリスは、
お姉さんを目指した。
まあ、普通に、はい、普通に100円ショップの加工が、まあ、ジーンズだけどね。
あ、なるほどね。まあ、何でしたっけ。結構、まあ、100円ショップとかのお仕事の場では、やっぱ、パンツ、ズボンを履くのが一般的なのでね、まあ、そんなに。
まあ、ズボンに男物の白いワイシャツですよ、もう。なるほどね。というか、仕事場のそういう格好はしょうがない。
そうですよね。はい。
うん。
で、まあ、あとは、アリスさんおすすめのチョコとかってあります？
僕はね、本当に、ゴディバが好きで、ゴディバの中でも、
はい。ゴディバって高級なチョコですよね。
ホワイトチョコの、
はい。
そうですね。それのその白いのが好きで、
はい。
一粒250円するんで、
ほうほうほうほうほう。
自分には一個しか食べたことないよ。
なるほど。まあ、でもあれですよね。私、チョコレート、ね、ブラックサンダー好きですよ。ブラックサンダーで。
ブラックサンダー美味しいよ。
美味しいですよね、あれ。
うん。
あとね、何でしたっけ、コンビニとかで売ってる、大手の製菓メーカーが出したんじゃな、やつじゃなくて、
うん、
武骨なブロックチョコあるじゃないですか。アーモンドチョコみたいなブロックチョコ？
うん。
すごい武骨なやつですね。あれとかなんかも結構好きだったりしますけどね。まあ、そういう意味ではですね、
さ、
はい。
子供の頃、駄菓子屋さんで、
はい。
丸太を半分に切ったようなセコイアチョコレートっていうのが、
知らんな。なんだそれ。
美味しいよ、セコイアチョコレート。
セコイアチョコレート。
まあ、キットカットみたいな感じ。
あ、なるほどね。
うん。
まあ、キットカットとかも、美味しいっす、
ね。今度、駄菓子のネタやろうよ、お題。
あ、駄菓子ネタいいですね、駄菓子お題、非常に。
うん。うん。
ね、
メモしとかなきゃ。
メモしといてください。はい。で、私のね、おすすめのチョコ。おすすめっていうかね、バレンタインデーでは関係ないんですけど、よくね、うん、小豆島、大阪から香川県に帰るときにですね、神戸の三宮から高松に向かってる、フェリーがあるんですよね、船が。
うん。
で、それがね、小豆島に途中で寄るんですけど、まあ、船の中でもですね、うん、別に降りなくても船の中で小豆島土産が売ってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、その小豆島土産の中に、オリーブチョコサブレっていうのがありまして、
うん、
そのオリーブチョコサブレっていうのがものすごく美味しいんですよね。名品でございます。
なんか、聞くだけで美味しそうなんだけど。
はい。ですんでね、本州から四国に渡るときに船を利用する場合は、その船の中に売ってあるオリーブチョコサブレ、ぜひぜひ買ってみてください。はい、ガブガブさんから、コメントいただきました。キノコの山。戦争が起きますよ。
キノコの山。
戦争が起きますよ、アリ
スさん。この間テレビで見たよ。
戦争が起きますよ、アリスさん。
は
い。
キノコの山って、
うん、
もともとは、
うん、
あるものの、
はい。
型を、利用したものです。
何？
さあ、問題です。一体キノコの山は何の型を使って作られたものでしょうか？
山。
ヒントは、
はい。
お菓子です。
お菓子？コンペイトー。
元は別のお菓子の型でした。
コンペイト
ー。ブー。
違う。飴。
キノコの山の形を考えて。
え、だってほにゃ、ほにゃん、ほにゃんってなってるやつでしょ？この山やけど、この、 こう、わかる？この、ほにゃん、ほにゃんみたいな。
ほにゃん、ほにゃん、そうそうそう、ほにゃん、ほにゃん。
そう、ほにゃん、ほにゃんってなってる。
さあ、何かな？何のお菓子だ、どこだ？
え？アポロは違いますよね。
アポロでーす。
合ってたんや。合ってたんかい。
そうなんだよ。
アポロってあれですよね。
テレビで見てた時当てたけど、うん、アポロのチョコの形は最初あれだったんですよ。
あ、そうなんだ。アポロってでも、うん、あれですよね。確か何でしたっけ。宇宙船の戻ってくるカプセルですよね。
うん、
確か。カプセルというか。
うん。だけど、うん、アポロが、うん、なんか売れなかったか何かで、
はいはいはい、
でもその型を使って何かね、なんか形変えたけど、じゃあこれは何かに使えないかとかいう考えで、
はいはいはい、
で最初はなんかね、あれに、うん、何刺してたっけ、なんか今のビスケットじゃないもの刺して、
棒かなんか刺したんですかね、ブスって、ブスって、
いやなんかちょっとそこまで覚えてないんだけど、
はい、
そうしてキノコの山が出来上がったんだけど、これがまたヒットになって、
はい、
うん、アポロはアポロでまた別な形になったけどヒットで、
うん、いいな。まあアポロは俺好きですよ。
ね、
はい、
ねえねえ、あのアポロって、
はい、
イチゴの部分とチョコの部分とあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれを割って食べます？
食べますよ。
やっぱりあれを割っていちごだけを集めて食べたりとかしない？
いや、そこまではしないです。そこまではしないです。
あれおかしいな、ね、
あの歯で
絶対仲間だと思ったのに、
歯でこうパキってこう
絶対やってくれると思ったのに。
いやいやいやいや、割るの大変じゃないですかあれ。
そう、でもあの割るの割ってから食べる、
はい、なるほど。はい、チセンシェルムさんが、ニコニコ国いただきました。600ポイントと300ポイントありがとうございます。ガムガムさんがね、知ってる。ついでにキノコの山の前にはクッキープラスチョコは、ポッキーしかおらんかったらしいです。なるほどね。クッキープラスチョコの組み合わせ。まあ今では、あれですね、そのいろいろとクッキー以外の、組み合わせっていうのも大量にありますからね。
うんうん。
はい。じゃあ、ポッキー以外にも、そのチョコ&クッキーのね、組み合わせのものって非常に多いですけどね。はい、ちなみに変な子って言われてますよ、アリスさん。変な子言われてますよ。
僕か。ポッキーじゃなくて、アポロの地区、イチゴだけのところをバキバキこう、一生懸命割って、集めて、チョコだけと、はい、イチゴだけと、こう、分けて食べたりとかするのは僕だけなのか。
俺ね、一応、その、分けて食べるって言っても、あくまでその、口の歯を使って、パキって割って、イチゴだけ先味わって、うん、チョコだけ味わって、みたいな感じなので、
なんだ、結局別々に食べるんじゃん。同じじゃん、同じじゃん。
でもね、分けて、置いておいて、
うん。うん。
いちごだけ、チョコだけ、まではやらないですよ、さすがに。
いや、だって、たまにさ、はい、チョコパイだってさ、
はいはいはい。
ね、
はい、
クリームの部分だけを大量に食べたい時があるんですよ。
あ、はい。
そんな時は、上下の、はいはい、チョコとスポンジっていうか、ついてる部分を、うん、もぐもぐ食べてから、うん、クリームのところを後から食べたりするわけですよ。
いや、俺ね、さすがにね、クッキーの間にさ、なんか、クリームが挟まってるやつあるじゃないですか。
うん、まあ、オレオとかね。
オレオみたいな。あれを、パカって開けて、うん、その、
パカって、うんうん。
何でしたっけ、そのクッキーの。
クッキーの部分だけ食べて。
違う違う違う。クッキーの、クリームの部分だけを歯でこう、ガリガリガリってこう削り取って味わったりとかはしますよ。
僕はパキって割っ、はい、真ん中から割ったら、はい、どっちかにクリームがついて、どっちかは、
ね、
黒いうん、ビスケットだけじゃないですか。黒いビスケット食べて、もう一個パキってやって、
はい、
もう一個黒いビスケット食べて、はい、このクリームとクリームをバチってこう合わせると、まあ、極厚のクリームサンドが出来上がりって感じで。
なるほど、2個使って、サブレを。
そう、すごくリッチな気分になれるからやってみて。
ダブルバーガー、ハンバーガーを2つ買って、パンズだけ先食べて、バーガーを、
そうそう、
バーガーを2つするダブルチーズバーガーみたいな感じのイメージですかね。
そうそう、その通り。
はい、オレオとかもそのまま食べなさそうっていうね、コメントがいただいてます。ありがとうございます。さすがに集めてまでは食べないかなとは思いますけどね。はい、というわけでですね。
いや、オレオは集めるんじゃなくて、あれは2つでサンドするんだよ。
なるほど。
あれはクリーム倍増で。
クリーム倍増の。
気分になれるんだよ。
ダブルオレオサンドですね。
はい、もうこれはね、一回やるといいですよ。
ね。はい、
いいですよ。例えば、あの、うん、リッツの挟んであるチーズサンドとか、
ありますね、
なんだっけ、エントリーのクリームサンドとか、ああいうのも、2倍になるよ、
はい、でもそれは、あの、クリームチーズサンドのやつはさ、あの、うん、分解するのが難しくないですか？ね。はい、ちなみにガブガブさんが、分けて集めて大きなアポロ作ったやつがいたな。やーべえもの混ざってきたけど。
すごい。
すごいです。はい、以前 YouTube だった。
今日ね。
はいはいはい。
僕立川のメガドンキ寄ったんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
メガドンキ。
うん。唐突に始まるリアルな話題。はい。
ごめんね、ごめんね。
全然いいですよ。
うん。そこでさ、はい、お菓子いっぱいあるけどさ、はい、バケツプリン作るセットがあったんです。
あ、マジで？
バケツプリンで売ってて、うわーって思ったけど、高いからやめてきたけど。
はい。七瀬さんが以前 YouTube で、ね、だったと思うけど、ホームセンターで三角コーン買ってきて、それで巨大アポロチョコを作ったモサイタ。みたいな。ね。夢のバケツプリンですね。まあ、ちなみに私は個人で。
あ、三角コーンってあれか。
そう、
パイロンのことか。
そうそうそう、あれですよね。三角さんが被ってるやつですよね。
うん、うん。
はい。夢のバケツプリン。私ね、バケツプリンまでは作ったことないですけど、ラーメンバチプリンは作ったことあります。
ラーメンバチプリンはうちもあるな。う
ん、ちなみに、作り方は、ね、プリンミックスとかを使わずに、うん、普通に、うん、茶碗蒸しとかを作るような、その卵から作るガチの作り方で作りました。
おー、正直、素晴らしいね、
正直美味しくなかったです。ね、甘い卵焼き、甘い茶碗蒸しでした。
あれ？
はい。
ね。
はい。
僕、プリン、ね、プッチンプリンとかの、うん、カラメルが大好きなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だから、カラメル8割でプリンの部分が3割ぐらいのプリンが欲しいの。
まあ、なかなかないでしょうね。
自分で。あ、要望出してみようかな。
プッチンプリン屋さんに？
どこがいいかな。
なんか糖尿病になりそうなプリンですけどね。
あれだ。
はい。
なんかスイーツに頑張ってるミニストップさんのところとか。行ってみようかな。
カラメル、まあ、倍増ぐらいなら、あってもいいかなとは思うんですけど。
ダメ。8割ぐらいがいいな。
8割カラメルってほぼカラメルじゃないですか、それ。だいたいあれ、カラメルって砂糖の塊ですよ。いいんだよ、ほぼカラメル。ね、七地さんからいただきます、ね。
プリン風味のカラメル。
プリン風味のカラメルです。つきますよ。届かないけど。届かないけど。はい。アリスさん、こっちに頭出して。あ、ここに壁がある。ここに壁がある。見えない壁がある。ここに見えない壁がある。俺の手が消える。
No。
はい。ね。砂糖の塊でございますか。はい。では、来ている投稿を読んでいかないと、話が進まないので投稿を読んでいきたいと思います。はい、マシュマロを確認していただきましょう。マシュマロから来ております。ありがとうございます。フォロワー一括送信で、フォロワー愛してるぞ。俺も愛してるぜ。はい。次行ってみたいと思います。来ている投稿を読んでいきたいと思います。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちなみに、うどん県 AT フィールド。うどん県 AT フィールド、確かにそうですね。うどん県に手が届かない。おりゃー、うどん県バリアー。
うどん県かわいいな。今日はうどん県が動いてないから寂しいな。
いやーね、動かせないです、さすがに。
だよね。
はい、VR をオンにしたら、さすがにね。
そうですよね。
この上のほら大航海も立ち上げてるじゃないですか。これで 3D1 個持っていかれるでしょ、うん、で VR の機能で、うん、グラフィックの機能持っていかれるでしょで、うん、なおかつその何でしたっけ OBS スタジオなんかでその配信するために動画をエンコードしてるんですけど、それにもグラフィックボードを使ってますから、はい、グラボ大忙しでございます。まあ、ちなみに放送中の、CPU 使用率なんですが、現在 94% です。ほぼほぼギリギリですね。はい。負荷で PC が熱々でございます。
でもそれでも100はいってないっていう。
ギリ100いってないです。ギリ100いってないですけど、もうやばいですね。
すごい。
はい。まあ、配信もね、ニコ生 YouTube ライブ、あと、ツイキャス同時配信してますんで、まあ、結構 PC の負荷えぐいことになってます。うん、はい。
なんだ。
はい、ですんでね、これでそのゲーム実況とかをやれって言われたら、まあまあ、無理でしょうね。一応ね、大公開自体オンラインは、動いてくれるかな、うん、かろうじて動くかな、うん、右の画面映ってるとは思いますが、はい、ゲーム画面。一応ね、レイブンズナイトは大公開時代オンラインリスモン港前の方が放送ブースっていうことになっております。ゲーム自体はですね、体験版でしたら無料でログインすることもできますので、放送に遊びに来る場合は、こちらを参考、来ていただければいいんではないかなって思います。はい、では来ているやつ読んでいきましょう。PC の負荷で偉いことになりそうですけどね。F マナさんからいただきました。バレンタインデーの思い出というと何回か話題に出しているので、それ以外の思い出というものを書き出していきますと、やはり新潟から戻ってきた高校時代以降ということが多く接してきています。その中で思い出すバレンタインデーの思い出と言いますと、チョコレートにナッツ類が多く使われていることを利用して、ひまわりの種、スイカの種、ハスの種、火を通したケシの種等を入れたチョコレートを生成するも微妙な形に終わる。なるほど。まあ、でもひまわりの種は美味しそうですけどね、
うん、ひまわりの種とかかぼちゃとか美味しそうだけどな。
はいはいはい、そうですね。はい、続いて、人生で本命の男性に出会ったことがないため、いいチョコレートの販売文句、素敵な彼と特別なチョコレートで過ごしませんかというものに、一体どれぐらいが相場なのかと悩んでしまう。なるほど。よく同級生のチョコレート作りのために調理要員として借り出されていた。料理できるんですね、おそらくは。はい。で、細川森弘青陶店を見に行き、茶道と洋、西洋菓子というインスピレーションを思いつき、抹茶やほうじ茶、麦茶、ウーロン茶といった、ティーチョコレートを試作し、好評を得た。あ、抹茶チョコとかありますね。
いいな。
麦茶チョコは麦チョコがそれになるのかな。
紅茶はないかな。
紅茶チョコとかはあるでしょ、確か。
あるか。
はい、桜、聞く、読めない。誰か読み方教えて。
ん？
誰か読み方教えて。さくらきくらんさんかな。
掲示板か。
はい、掲示板じゃないです。YouTube の方のコメントですね。バレンタインあげてばっかだなーみたいなコメントいただいてます。ありがとうございます。
よいしょ。
はい、読み方忘れてしまって申し訳ないです。はい、DOL はペンティアム4やコア2 DO が現役の頃のゲームですから、力の頃の PC なら負荷かからんと思うっていうことなんですが、まあ、いつぞやのアップデートことかからか、ちょっとだけ負荷が大きくなったんですけどね。はい。はい、で、続いて、カカオだけのチョコレートを作り、ひっくり返るくらい苦いものと知って、砂糖を入れずに作ったらこうなるのかと実感した。まあ、確かにね、今、カカオ、カカオ 99%、90% とかのチョコあるじゃないですか。ね。
そう、食べたよ。
食べました。
あれはもうチョコじゃない。
ね、あれはね、
炭だ。
あれはなんか別のものとね、一緒に食べないといけないですよ。あれ単品で食べるのではなくて、甘い、その、コーヒーとか、紅茶とか、甘い飲み物とか、と一緒に、その、だから、あれは、なんだろうね。あれ単体で食べるんじゃなくて、その苦さをこう紛らわすものとポリポリ食べるのがいいんではないかなって俺は思います、うん。まあ、あれ単体で食べる方もいるでしょうけどね。
なるほど。
はい、海外の人が日本に来た時にお土産に買っていくくらいかな、キットカットの抹茶味、本国にないそうですね。なるほど。で、砂糖を使わないチョコレートを研究、チョコレート研究を創造し、和三盆、黒糖、黒砂糖、黒蜜、蜂蜜、麦芽糖、水飴ですね、ピート、砂糖大根の糖を、使って試作するもしっくりこずにレシピが宙に浮く。まあでもそれはそれでなんか出したらそれで売れそうな気もしますけどね。
ラカンカはどうかな？
ラカンカ。なんだラカンカって。
うん、 めちゃめちゃ高くなりそうだけど。
まあそうですね。はい、七瀬さんからいただきました。バレンタインもらっても全然返さなくて居心地悪かった。なるほど。いや、もらってるだけいいじゃないですか。返しましょう。返しましょう。返しましょう。返しましょう。返しましょう。はい、メイド喫茶の、勤務表にバレンタインデーのある日の土日には絶対仕事が入っていて休めなかった。人気、大人気。ね、人気メイドさんだったわけですね。で、メイド喫茶のご主人様用のチョコレート作りをするも、結果的にプレゼントのチョコがチロルチョコ2つ分ぐらいの大きさと量で終わるというものが挙げられるのではないでしょうか。はい。ステビアも使えばいいのに。なるほど。ステビア、ステビア、ステビア、ステビア。
うん。肝臓ですね。甘い草って書いて。
なるほど。はい。では続いて、ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。これね、あのお辞儀とかも、お辞儀とかもできるんですよね。体も前後、そう、こんな感じで、あんまり前に行きすぎると、よいしょ、
なかなか、
ね、
なかなか動画に上がってこないのだ。
はい、
ラグがすごい
のか。どうもこんばんは。バレンタインデーというと俺にとっては一番縁遠いものであることはすでにご存知のことではないかと思いますが、そんな中で俺が体験したり実際に行ったものというと、絹ごし豆腐の豆腐に使う布をすく水素材のもので自然圧縮して作る妹豆腐、なんだそりゃ腕状の形にすくみ素材の布を引いてプリンの素を入れて冷凍して固める妹プリンや妹杏仁豆腐、なんだそりゃ、なぜ妹なのだ、なんで妹なんですかそれレベル高すぎますよ本当ね、お前がいいナンバーワンだ、はい、で恋人いない歴1年以上の女性しか参加できない私の苦言を男に呈する会の開催。なるほど。話題の女性たちの名前や写真を、これなんて読むんだろう。
ん？
研磨木に書いて、添付したり燃やし不幸を祈る女子供養、なんだそれというものが思い出しますね。まあ、でもその、私の苦言の男に呈する会っていうのは面白いかもしれませんね。うん。
うん。
恋人いない歴1年以上の女性しか参加できない会。ちょっと面白そうですね。まあ、男性、はい、ステピアは南アメリカ原産の多年草ですね。甘味が砂糖の300倍。カロリーはほぼない人工甘味料並みのパワーを誇る。そうですね。へえ、そんなものがあるんだ。
ん？
うん、ステビアかステピア、文字が潰れて読めないんですけど。
ステビアはほら、うん、よくアマチャズル茶っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
アマチャズル茶って、まあ、肝臓もそうなんだけど、うん、
はい、
別に甘って食べ、口に入れて甘いじゃなくて、口に入れた後になんか、なんかこれ甘いのかみたいな感覚がぐわーってくる
の。ほう、そんなものがあるんですか。
うん、甘さずるちゃ美味しいよ。
まあなんかあの別荘にあったな、ステビアっていうね、コメントございます。どこですか、ブラジルですか別荘南アメリカ。
ちなみに言うと、はい、あの、はい、肝臓は一応漢方なので、
はい、
あの、あんまり取りすぎるとちょっと大変なのです。
あ、そうなんですか。
はい、
甘味料として使ったりすると、使いすぎると、えらい目合うって感じですかね、イメージとしては。
どうかな。
わかんない。はい、では、
まあ、ほどほどに。
ほどほどに。っていうことですね。はい、次、読んでいきましょう。NLNさんからいただきました。ありがとうございます。あ、
ありがとうございます。
ナレさんからいただきましたね。昔、スポーツドリンクに甘味料として使われていました。ポカリスエットや、ポカリスエットのステビア味があったそうですね。なるほどね。うん、
あったね。
めちゃめちゃ甘そうですね。うん、はい、NLNさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは。
ありがとうございます。 こんばんは。
バレンタインデーと言いますと海外では少し違うものが多く、日本のものを連想していると文化の違いを感じることが多く、近年では1月から2月の月にかけては日本を含めたアジア一番の稼ぎ出しでいくユーロの製菓メーカーやチョコレートメーカーが数多くあります。ユーロのバレンタインも地域によっては違いがありますが、一番有名なのは戦地へ赴く兵士のために女性が送った布がネクタイの起源であると同時にバレンタインデーの起源、バレンタインの起源とされていたりします。そのため、個性が非常に多く出るネクタイがあり、小さい子だとロリーポップなカラーやデザインのものが多く、大人の女性になるとだいたい3色くらいの色で抑えてきたり、ナショナルカラーであったり愛好するサッカーチームのカラー使用する場サッカーチームのカラーを使用する場合が多くあるようです。私もその時教会に所属している騎士女君を迎えた子のためにネクタイと蝶ネクタイを送るということをやっていたりします。なるほどね。
あ、
ちなみにアリスさん、ガブガブさんから、貴重な情報をいただきました。こちら、はい、ググるとカラメル5割のプリンが売ってるらしいですね。カラメル5割です。8割には届かないです。
ちょっと調べてきます。
5割ぐらい、5割、5割、え、10割、5割ぐらい、8割には届かない、うん、なるほど。カラメル5割のプリン売ってるらしいです。すげえな、それはそれで。はい、ひたひたしてそう。まあ、ちなみにアリスさん、私もね、そのネクタイをまあ、仕事柄スーツを着たりするときはネクタイを装備するんですが、私が持ってるネクタイ何色だと思いますか。まあ、何色かいろいろと持ってるんですけど。
え、緑。
はい、緑持ってます。
黄色。
黄色は持ってないです。緑ってね、全然ね、はい、黄色は持ってないですね。
緑の他、
緑の他です。
まあ、あとは基本の黒？
黒。あ、まあ、黒はね、何でしたっけ？そう。
ね。
うん、冠婚葬祭の層の方ですね。層の方に使いますね。
それは別個なの？
それは別個です。
じゃあ、あと赤。
赤は、うん、クリスマスシーズンに歌のイベントで出るときに、テッカテカに光る赤は持ってました。テッカテカに光る赤。
わかった。はい。金色持ってるな？
金色持ってないです。残念ながら。
あれなんだよ、持ってないの。
まあ、ちなみに結婚式とかだと私はある色をつけますね。どうなんだろう、どうなんだろう。
ある色？
え、結婚式ってその、
結婚式だとある色？白？
あ、いや、ね、白はまあ何でしたっけ、ガチガチのところですけど、カジュアルな感じの結婚パーティーとかあるじゃないですか。うん、オレンジと水色。水色はね、近い色持ってるんですよ。シアン系のやつと、みたいな感じの近い色のは持ってます。ただ、結構愛用してた。
ペールシアンパール2だと、
結構愛用してた色があるんですよね、実を言うと。
愛用してた色？
はい、愛用してた色があるんです。
青緑。
違います。ヒント。
紫。
こっちか。これ。
紫ではないのか。
これ。ヒントこれ。
ピンクか。
はい。はい。実はピンク色のネクタイよくつけてました。
どうなんだろう。
いや、普通に何でしたっけ。うん。こんなピンク。もうちょい濃いかな。まあ意外とね、
プレゼントか？
普通です。いやいや、私が買いました。
おや。
はい。ピンときて買いました。いや、でも意外と普通なんですよ。ピンクって。白にピンクってさ。
ピンときてピンクか。
うん。ね、意外と普通だと思うんですけどね。どうでしょう？
うん。まあ、そんなに、だって、そんなね、蛍光ピンクでなければ別に
普通じゃないかな。普通だと思います。はい。でもまあ、ピンクのネクタイに関してはまあよくお世話になりましたね。
うん。
うん。 シャツピンクはあるけどネクタイはなかなか。あ、確かにシャツのピンクはありますね。
薄いピンクとかあるよね。
うん。そうですね。私だと薄いグリーンのシャツにピンクネクタイとかね。
ピンク。うん。
うん、まあ、ちなみにクリスマスとかは、グリーンのテッカテカに、光るシャツに赤のネクタイとかっていうのがよくやってましたよ。イベントごととかでね。
うんうん、
はい、まあ、ネクタイをその人に送る文化、あ、蝶ネクタイって持ってます？持ってない、アリスさんは持ってないか。
蝶ネクタイ？
はい、蝶ネクタイ。
いや、若い頃はよくタキシード着てたから。
あ、そっか、確かにタキシード着る場合は蝶ネクタイ必須ですよね。まあ、私も一応蝶ネクタイ持ってたりするんですけどね、うん、まあ、使ったのは1回限りかな。何に使ったっけ、蝶ネクタイ。え、記憶にない。何に使った蝶ネクタイなんか。でも何かに使ったんだよね。
え？
一回何かに使ったんだよね、確か。
先生、大変だ。
はいはい、何なんでしょう。
あの、カラメルが主役プリンで検索したら、はいはいはいはい、逆プリンっていうのを。
お、ありましたか。
作るらしい。
カラメル100割ぐらい。
いや、なんかあの、売ってるんじゃなくて、うん、自分で作るんだけど。
はいはいはい。
もう僕作ろう。もう明日作る。
作るの。なるほど。
カラメルゼリーオンプリンっていうのがあるな、普通に商品で。
おー。はい、
食べたい。
ガブガブさんからいただきました。ありがとうございます。職場にピンクネクタイがいたので、特には。ちなみにその人はディズニーキャラの模様が入ったカッターシャツだったそうです。おー、随分とファンシーなキャラですね。
おー。
ね。はい、奈良地さんからいただきました。友人から海外旅行のお土産で金色のネクタイもらったけど、使ったことない。金色のネクタイはさすがにね、なかなか使えないですよね。
使いどころが難しすぎるよね。
はい、まあ、金色はもうほんま、なんだろう。笑いの場でしか使えないっすよね。笑いの場？お笑い？うん。
笑い？
女性でも帽体はかっこいい。あー、確かにね。
うん。
はい、蝶ネクタイは普通のネクタイでも可能な結び方があるそうです。へー。なんかほら、ネクタイってさ、あの結び目をさ、うん、綺麗な三角形に作る感じなんですけど、
うんうん、
あの、
ね、
結び目をね、大きくするパターンと小さくするパターンとかあるじゃないですか。
いろいろな結び方あるよね。
いろいろな結び方あります。最近はなんかちっちゃいのが入るらしいですけど、ね。
うん。あの、一瞬でほどけるやつなら作れる。
あ、なんだ、マジックとかで使うギューって縛ろうと思ったら、シュルルルってほどけるやつ？
いやいやいやいやいや、ほら、ネクタイって、
はい、
片っぽシュルって取るとピローンって溶けるじゃないですか。
うん、そうですね、溶けますね。
うん。でもなんか複雑な結び方した時には溶けないのも
あるから、はいはい、溶けませんね。
溶けるやつの方ならもつける。
シュルって乗ってもそのもう片方だけがこのなんか三角な感じで残っちゃうんですよね。
そうそう。
三角な感じで。
うんうんうんうん。
それもシュル、引っ張ったらシュルって溶けるみたいな感じの。そんな結び方あるんだ。
知りたいですね。
知らないな。知らないっすね。
ん？
いや、そんな結び方あるんだなって思って。知らないなって思って。はい。はい、では続きまして、地天使チェルビムさんからいただき、ごめんなさい。元滋賀県囚人さんから、滋賀刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。はい。皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
バレンタインデーというと、ただの、菓子屋のチョコを売るための PR だったのになぜかそういう日があったかも記念日があったかのような存在しているそんな日です。刑務所でも小さなチョコケーキが昼食に出るそうです。一口ケーキってやつです。そういう場所で食べるからこそ美味しいという気がして、その当時は食べていました。今年はチョコより焼肉がいいと私がリクエストしたので、うん、ブランド肉の焼肉をする予定です。おー、いいですね、ブランド肉の焼肉。
おお、
ね。
焼肉か。焼肉か。
アリスさんは焼肉好きですか？うん、
柔らかければ。
ああなるほどね。まあでも私も柔らかいお肉が好きですけど、ね、
うん、
これもまたほら最初の方に出たあの好き嫌いの話になってくるんですが、ほら、うん、いわゆるそのホルモンとかさ、
うん、
レバーとかさ、
うん、
ちょっとあの普通のところではない部位の肉ってあるじゃないですか。
うん、
そういったんって子供苦手ですよね、お子様苦手ですよね、なこと多いですよね。
でもなんかホルモン焼きって、はい、うん、なんか名前の由来とかこの間テレビでやってたけど、
捨てるもんって意味ですよね。
ホルモン焼きのホルモンってどこっていう質問だったような。
はい、捨てるもんですよね。
うん、
まあそれはあの関西人は捨てることをホルって普通に言いますから、うん、全然ホルモンって言ったら、うん、捨てるもんって意味でパッと思いつくんですけど、
そういう意味なのか。
そういう意味だったと思います。掘るとか、あと、ほかすとか。
それでホルモンなんだ。
だったと思いますよ。ホルモンって意味ですね。確か。違ってたらごめんなさい。多分合ってると思います。
うん。うんうん。
です。捨てることを掘るとか、ほかすとか。はけるは、あれか。うん、舞台用語か。でも、うん。はよ、はけろとか。続きます、アリスさん。
おぉ。
うん、舞台から出ろっていう、
は
よはけろって、
うんうんうんうん、
いなくなれ的な、
だいたいわかるよ、
なんとなくわかる、ね、なんとなくわかりますよね。
うん、
はい。HR さんも放ってしまうんですよね。放ってしまう。ホルモンね。いやね、ホルモン系。
それで思い出したんだけど、
はい、
あのほら、うんと、ゴミの日とかって、
うん、
忘れないように、
はい、
兄が、うん、アレクサちゃんに、うん、こうリマインダーとして入れてくれてるんですよ。
はいはいはい。
ね、
はい、
アリスさん、お母さん、今日は燃やすゴミの日ですとか言ってくれるの、
はい、
リマインダーですとか言ってくれるんですけど、
はいはいはい、
水曜日は、
はい、
プラスチックなんだけど、
はい、
入れ方が悪かったので、
はい、
アリさん、今日は、お母さん、プラスチックのゴミの日です
。お母さん捨てる日になってるじゃないですか。
お母さんの順番が。
アリスさん、お母さん、今日はプラスチックなんですけど、アリスさん、今日はお母さん、プラスチック
を。今日は、お母さん、プラスチック、回収の日です。
お母さん回収されちゃいますよ、アリスさん。
そうなんですよ。
ね、
うん、
はい、ホルモンは食べないんですよねってね、あのコメントありがとうございます。私ね、ホルモンね、まあ、部位によっては一応口の中に入れて味を楽しむことができるんですけど、うん、飲み込もうと思ったらなんか上ってなって、
うん、
飲み込めずに。
あ、ホルモンじゃなくてあれか、カルビはどこの肉だったかな。
カルビは知らないです。カルビは知らない、
うん、なんかそんな質問だったような気がする。ホルモンじゃなかった、ホルモンも見た、
はい、ホルモンは、放り投げる、捨てるっていうもので、という意味で合ってます、うん、だそうですね。はい、水がはけるとかよく言う。ああなるほどね、水がはける、水はけとかははけろ。ああ確かにね、
うん、水はけ、うんうん、
はい、で、こちらはなんか俺の手がえらいことだった。はい、
これえ
なんだ、これは漢字が読めない、
んどこだろう、よいしょ、
コメントはこちらは、ニコニコの方のコメントですね。
コメント？
うん、コメントの漢字が読めないです。はい、カルビはですね、
読めない。
あばら肉周辺の肉じゃなかったっけ？桜さんありがとうございます。あばら肉周辺だからカルビなのかな。まあ、よくわかんないですけど。はい、では続いて地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週話したプルームテックがいよいよ寿命を迎え、これは辛いとばかりに、禁煙するわけではなく別のものを購入したチェルミムです。こんばんは。禁煙しましょう。禁煙しましょう。いや、まあ、しなくていいと思います。はい、今度は、プルームテックプラスウィズ これならカートリッジが今のところコンビニでも普通に売っています。バレンタインにはギリチョコならもらったことは数限りなくありますが、本命はないですね。まあ本命もらったところでお返しに苦慮するというのでいいかもしれませんが、負け惜しみ。一説によると、好きな相手ならマシュマロ、嫌いならクッキー、どちらでもないならキャンディーらしいです。でもこれ嫌いなら俺マシュマロって聞いたんだけど、そのくらいならまあいいとして、宝飾品や化粧品とかは、または衣装や下着とかもあるとか、そうなるとない頭が痛くなりそうです。そういうことで悩むことがなくてよかった、負け惜しみその2。そういえばバレンタインシーズンにとある温泉施設ではチョコレート風呂なるものをするそうです。食べ物もったいないね。あ、でもそれさ、
チョコレート風呂って、うん、
それさ、その推しがチョコに使ったものを食べ、うん、うん、あ、ね、
おや、
おや、なんかほらアニメとかでさ、そのコメントがあるそのニコニコ動画のアニメとかだとさ、何でしたっけ、うん、お風呂のシーンがあったらなぜかゴクゴクゴクゴクっていうコメントが流れたりするわけじゃないですか。レベル高いですけどね。レベル高いですけどね。まあそれを、ああどうなんだろうね、バレンタインデー風呂ですね。ちなみに私、何でしたっけ、マシュマロが嫌いな人に渡すって聞いたことがあるんですが、
うん、
でもまあ私マシュマロ好きなんですよね、単純に。
マシュマロ焼いたら好き、
焼くよりも普通に食べるのが好きかな俺は。うん、まあ、
あ、さっきの、
はい、
映画のタイトル、
奈良山不思考は、うん、
あれかな、うば捨て山かな、
丹沢七郎の短編小説、民間列車のうば、
色伝
説の話題とした作品だそうですね。ありがとうございます。うば捨て山的なやつですかね。まあ、さっきのあれですね、アリスさんのアレクサがお母さんを捨てなさい的な話ですね。
アリスさん、今日はお母さんプラスチック回収の日のリマインダーです。
お母さんが回収されますね、プラスチックと一緒に
回収されちゃいます。毎週回収されち
ゃう。直しましょうよそれ。直しましょう、直しましょう、
うん、直しと、うん、
まあ、分かりゃいいと思うんですけどね。
うん。
まあ、でもそういうそのリマインダーの設定って便利ですよね。ちゃんと喋ってくれるんだったら、はい。そもそもあれ、アリスさんの、
ね、はい。アレックさん面白いんだよ。
はいはいはい。
アレックさん、今何時って言って教えてくれるじゃないですか。
はい。
で、ありがとうって言うと、
うん、
どういたしまして！
でけえよ！
りるのと
でかいよ、アリスさん。
あ、ごめんなさい。
びっくりした、びっくりした。はい、はい。
また、いつでも聞いてくださいねとか言ってくれるんですよ。
なるほどね。
うん。だけど、
はい。
続けて会話をしているときに、いきなり、
はい。
すみません。よくわかりませんって、いきなり来たりとか。
あ、なるほどね。そういえば、ラジオを聞いてる方が、うん、アレクサが届いたっていうことで、泉さんだったかな、うん、ラジオでアレクサ的な話題を出したら、うちのアレクサが反応したっていうね、うん、そんなスピーカーで大音量でうちのラジオをね聞いてるのもちょっとびっくりですけど。ちなみにアリスさんのところの宅のもアレクサってこっちから声かけたら反応するのかな。
うん、
しますか。
あ、でもほら、
はい、
僕2回で話してるからね。
あ、そっかそっか。今アレクサがいるのは、アレクサちゃんがいるのは1回ですかね。なるほどね。
1回です。
はい、ちなみに先ほどの、小説のお話だと思うんですが、山深い貧しい部落の飲酒に従い、うん、年老いた母を背板に乗せて真冬の何山やろを捨てに行く物語なので、うば捨て山で合ってます。だそうですね。いや、でもなんか、
奈良山です、
うん、口べらしですね。はい。 あ、ひずみさんから、うん、ありがとうございます。そうだよ、HR さんが放送でアレクサって言ったらうちのが反応するってね。はい、その大音量でね、聞いていただいてありがとうございます。ね、ご近所迷惑にならない程度に、音量を絞ってお楽しみいただければと思います。夜も更けてまいりますよ。現在23時50分でございます。
おう。
ね。はい、23時50分でございます。でですね、マシュマロをついでに更新しておきましょい。はい、マシュマロいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
今年は本命の人が忙しく手渡しできなかったので、早めに送ったら思った以上に喜んでくれました。おー、それは素晴らしい。パチパチパチパチパチ。パチパチできない。パチパチパチパチ。パチパチできない。はい。これは素晴らしいですね。思った以上に。
いいなぁ。
喜んでくれる。まあ、あれですよね。何でしたっけ。後から渡されると、ちょっとしょんぼり、しょんぼりじゃないですけど、うん、まあ、サプライズ感があっていいかもしれませんけど、うん、あ、渡されくれなかったな、残念って思ってた時に、
うん、
後からこうね、もらって、
うん、
やったー、コロンビアーってなることもあれば、
コロンビア、
うん、でもね、あれなんですよ、気をつけないといけないのが、後から渡すって場合だと、逆にその人がね、うん、別の本命チョコをもらってさ、その人とこう付き合うことになってさ、うん、カップルが生まれちゃってさ、うん、後から渡したら手遅れでしたってことにもなるわけじゃないですか。
ああ、そういうこともきっとあるよね、
うん。そういう場合もあるんで、やっぱり先出し。ね。先出しっていうのが素晴らしいと思います。うん、いや、だって実際にあり得ると思いません？アリスさん。
あるよ。
そう、後から渡そうと思ったら、ね。すでに本命の方にもらって、その人とこう結ばれて、ね。
うん。
手遅れだった、みたいな。うん、なんか切ないですよね、それ。あの時告白しておけばよかった、みたいな。あの時告白しておけばよかった、みたいな。
うん。
でも恋は盲目って言いますからね。恋は盲目ですよ。はい。
そうだよ。
高校時代とかね、今考えたらフラグをね、もうバッキバッキとこうね、へし折ってたこといっぱいありますよ、私。ポキポキとポキポキみたいな。
残念だな。
バキバキみたいなぐらいの勢い
で。もったいないことしたな。
いやいやいや、まあまあ、でもね、それもそれで、まあ、もったいないことをしたのかな。
おお。
出会いが欲しい、出会いが欲しい今日この頃でございます。ちなみに今年バレンタインデーチョコをもらう予定は、うん、まあ、家族以外は多分ないかなです。
お、
アリスさん、バレンタインデーチョコあげる予定は？
なんかね、今年はね、
はい、
コロナもあるから、
うん、
なんか手作りを控えるという人たちもいるっぽい。
なるほど。
でもうちのお店のバレンタイングッズはガンガン売れてます。
手作り系のグッズとかバリバリ売れてるって感じですか？
うん。
なんかトッピング用のその飾りとかあるじゃないですか。うん、そういうのいろいろと。そのあたりもガンガン。
そういうのはうち売ってない。
あ、そうなんだ。いや、飾りというかその、何でしたっけ、チョコを作るときに、色付けるための、うん、なんか砂糖の塊みたいなのあるじゃないですか。パラパラパラってかけるやつ。なんて表現したらいいんだろう。チョコチップじゃなくて。
スプレーチョコみたいなとか？
ねえ、ほら、アイスとかでさ、カップにアイスポンって置いてさ、うん、その上にこうフィニッシュでなんか粉みたいなのかかってるじゃないですか。粉というか、うん、ちっちゃいつぶつぶみたいな、ごまみたいなやつがいっぱいで。
うん、
甘いごま、あれなんていうの、ああいうのとかって確か100均とかに置いてあるイメージ
だったんですか。アラザンね、ア
ラザン。はい。ああいうもん100均とかに
置いてあるイメージなんですけど。あれでしょ、銀色の丸っこいやつとかでしょ。
あ、銀色の丸っこい以外にもそのなんか色がついてるやつ。
うん。アラザンとか、
はい。
あるよ、いろいろ。うん。そういうのはある。
そういうのは置いてるんですよね。
うん。
そんなんがバンバン売れてるって感じかな、今は。
うん。
まあね、でも作るのは大変だと思います。まあ、
手作りは控えようってことですけど、まあそうですね、チョコ経由で感染とかもないから大丈夫なんじゃないですかね、その辺は。はい、ね、本命チョコを、送った思った以上に喜んでくれました。まあこれはね、ホワイトデーに期待しておきましょうね。はい、泉式部さんから、コメントいただきましてありがとうございます。うちの妹も100均で最近金属の型抜きを買ってきた。チョコを手作りするつもりなのかな、気になりますよね。妹さんの話でしたら誰かに渡す人いるんでしょうかね。はい、泉式部さんから、コメント以外にも掲示板にも書き込みいただきました。ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
バレンタインデーといえばガリベンのメガネ君でモテない男だったので憂鬱な学生時代でした。しかし社会人になってからは経験を積んで女性との付き合い方や距離感を覚えたのでバレンタインデーが楽しみになりました。お、それは素晴らしい。
すごいな
ね。まあね、学生時代からね、その何でしたっけ、殻を剥いてあれデビュー、社会人デビューってやつですね。さすがです。はい、バレンタイン、ナナシさんが、コメントいただきました、バレンタインチョコを作って台所がキノコ雲になるような漫画的天体にならなければ良いが、ね、まあ、よくその漫画とかアニメとかでさ、バレンタインデーでチョコ作るために台所を爆散する人いるじゃないですか、ね、そんな感じには、爆破させる、あの料理ベタをね、
ドカーン
ドカーンみたいな、はい、
ドカーン
ドカーン
ドローの。
ほう、アリスさんもその演出効果をいろいろと使いこなした感じになってきましたね。はい、はい、というわけでですね、今日はこの辺お題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングです。エンディングです。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。あ、チョコを溶かして型に入れて冷やして固めるだけでなぜ台所が爆発をみたいなね、はい、ね、あのチョコを溶かすときに、鍋の中にね直接チョコを投入するっていうね、まあベタベタなことですけど、
もしかしたら、
はい、
ガス漏れしていてドカン
可能性はありますけどね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。一応、終わる前に再度告知でございます。再度告知でございます、まずですね、現在未定でございますこちら、視聴者参加型、飛ぶたびに衣類が1枚吹っ飛びます、ジャンタマ配信こちらですね、現在日時は未定でございますが、まあ近いうちにね告知出せると思いますので、期待しておいてください。そしてもう一つ、こちらですね、あさっての金曜日、はい、あさっての金曜日20時から私と、まあ、ね、たまたま知り合った、ハイパークリエイターのバースさん。はい、バースさんって方と、コラボ配信やる予定でございます。酒でも飲みながら、雑談するような感じの、ダラダラと喋るような感じのね、配信でございます。ぜひぜひ、楽しみにしておいてください。こちらはですね、レイムズナイトの枠ではございません。バースさんの枠で配信予定でございます。詳細に関しましては、後ほど、ツイッターとかでですね、載せれると思いますので、そちらも確認よろしくお願いいたします。はい、手短でしたが、告知でございました。というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、ゲストの方来ていただくことになっております、ソラナキツクシさんって方にね、ゲストを来ていただくことになっております。詳細に関しましては、後ほどですね、後ほどというか、まあ、サムネができ次第ですね、皆様にお伝えできると思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、泉は麻雀のルール知らないので参加は無理かな。まあ、むしろね、知らなくても、ね、大丈夫だと思います。麻雀なんか、結構ね、はい、FF14 でドマ式麻雀をやってみたけど、意味不明だった。まあまあ、ね、麻雀ってポーカーとかのね、手札が多いみたいな感じのイメージと考えていただければいいかなと思いますけどね。はい、今日は早かったってね、いろいろ、喋ってれば時間が経つのはあっという間でございますね。はい、まあ、食べたら爆発するチョコ、まあ、作った。まあ、麻雀に関しましてはね、俺かアリスさんが吹っ飛ぶ場をね、目撃する、あれになるかもしれません。目撃者になるかもしれません、
ね。アリスは、あれですよ。
ん？
な
んだい？
ワンズの書かれた T シャツか何かをこう、
なるほど、順番に上から。
中からね。
一枚ずつ抜いていくわけですね。
中、パー、チーみたいになってくるわけですよ。
ですんでね、アリスさんをね、脱がすのは、脱がすって言っちゃダメですね。アリスさんの衣類が吹っ飛ぶことは大変だと思いますので、ね、頑張って、あれして、当ててください。はい、というわけで、もう一回場所と時間を教えてっていうことでございます。ちょっと待ちくださいね。チャンネル貼りましょうかね。
うん。
はい、これで出てくるかな？よいしょ。ほい。YouTube と、ニコニコ生放送にコメントで貼っときます。バースさんのチャンネル、ヌルトラチャンネルってチャンネルでございます。はい、よいしょ。こちらの企画ですね。よいしょ。バースさんとのコラボ企画ですね。今、YouTube チャンネルと、ニコニコ生放送の方には、チャンネル貼りました。こちらでですね、こちらのチャンネルでコラボ配信を行う予定でございますので、ぜひぜひ見に来てください。明日の、あさっての、アリさんなんかやってたな。あさっての、22時からですね。あさっての22時から配信予定でございますね。はい。というわけで、脱がすはセクハラやでって言葉選んだ方がいい。確かにね。はい。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター、校長姫ことアリスラフィムでした。
この二人でお送りしました。また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。